栗岡清美の声の力 Think and Heart。
あなたの夢は何ですか。
おはようございます。パーソナリティの栗岡清美です。日曜の朝いかがお過ごしでしょうか。この番組は声という音が持つ力に魅了された私が日頃Think、思うこと、Heart、感じていることを語る番組です。番組のテーマは大きく分けて2つあります。一つは私の専門である声に関する話題です。実は声にはものすごい力があります。一般的にはあまり知られていないことをシェアしたいと思っています。そしてもう一つは裏テーマとでも申しましょうか、私自身の人生を語ることです。私は今年還暦を迎えました。15年5ヶ月の介護経験と心身ともにボロボロだった私がどうやって自分を取り戻し人生を歩き直せたか、そんなところを語っていきたいと思っています。そして今回はそんな私の人生復活のキーパーソンをゲストにお迎えすることが叶いました。山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんです。今日は九州は福岡からこの収録のためにここ京都へお越しくださいました。さあどんなお話が飛び出すでしょうか。そして今日から12月師走になりました。新しい年を迎えるにあたりとっておきのお話もお伺いしたいと思っています。最後までお耳のお付き合いをいただけたら嬉しいです。栗岡清美の声の力 Think and Heart はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局京都スタジオからお送りいたします。今日からいよいよ12月になりました。2024年も残すところあと一月、いわゆる師走というのがやってきましたね。そして師走になるとなんとなく気ぜわしくって大掃除が気になるという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてこの大掃除という言葉を聞いて今の私が感じることは、まあ、ちょっと普通の掃除とは違うんですよね。まあ、大掃除いろんな意味かと意味があるかと思います。で、まあ、実のところ私は、人生の大掃除をして今このマイクの前にいるなってすごく感じています。で、第3回の今回はそんな私の人生大掃除、まあ、それは取りも直さず人生復活へのアプローチだったわけなんですけれど、まあ、その今日はそれに向かうことができたキーパーソンをゲストにお迎えをしています。では改めてご紹介させていただきます。山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんです。陽子さんこんにちは。
こんにちは、段陽子です。今回は、清美さんから、京都の方にねお招きいただいて、もう喜んでまいりました。
ありがとうございます。
今日は本当に楽しみでした。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もうこうしてね本当にスタジオで陽子さんと向かい合って収録をしているこの今この瞬間、本当に夢のようです。
そうですね、私自身も本当に夢のようです。
ありがとうございます。では限られたお時間ですけれどもよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。はい、
でさて陽子さんは断捨離トレーナーさんということで、もう皆様は山下秀子さんが提唱されている断捨離、言葉だけは知っているという方はね大勢いらっしゃるかもしれません。で私は実は断捨離をしている断捨離屋なんですね。
そうですね、
はい。まあ、そしてあの断捨離には検定というのがありまして、はい、私断捨離検定なんと1級認定保持者ということで、
そうです、そうです、
はい。まあ、一般の主婦なんですけど、だからなんだっていう話ではあるんですけどでそんなことでね、まあ、断捨離にずっといろんな面でね様々な教えをいただきながら日常生活を変えてきて、やがて人生が動き出した、そして今があるということなんです。じゃあまず陽子さんがその断捨離と、まあ、出会われたのは、まあ、秀子さんが断捨離を世に出された頃、間もない頃と伺ってますが、そうだったんですか？
そうですね、2009年に山下秀子が、新片付け術断捨離という本を、ね、出しましたよね。で私は2010年に福岡の大きな大きな書店でね、たまたまもう、ブラッと書店を見てる時にその一冊の断捨離っていう本を抜き出したわけですね。何のこと断捨離っていう感じだったんですけどね。でそれをパラパラっと見まして、ああ片付けなんだとは思ったけれども、まあ購入して帰るっていうことですよね。で私ね、まあ、片付けできてると思ってたんですよ。なのでそういうのにあまり興味はなかったんですけどね、まあ読んでみて、まあ、びっくり
びっくり
びっくりでした。私はあの徹底的にね、あの節約主婦だったもんですから、
なるほど、
使えるものを捨てていいって書いてあるんですよね。
そうですよ ね、
いかんでしょっていうのが、まあ、私の、まあ、第一声ですよね、
はい、
使えるものを捨てるなんて。なので私は、まあ、子供が4人いて、まあ、使えるものは全部取っておくという主義でしたのでね、うん、まあ、それはそれはたくさんのものを、まあ、貯めておいたわけです。しかもね、いい主婦になりたかったので、その貯め置くものを徹底的に上手に収納してもう本当に何度も何度も収納を繰り返しながら、もうあの手この手で貯めてたわけですね。でそれをね、捨てていいなんて、まあ、全くの、まあ、びっくりっていうところから、まあ、出会ってきましたね、はい。
そしてその本に、うん、まあ、衝撃を受けて山下秀子さんに会いにお出かけになられたんですって
そうですね、
はい、
この人に早く会わなきゃってすごく思ってですねというより乗り込まなきゃぐらいの勢いで、はい、あの行ったわけですね。それが2010年の6月でしたね、うん、あの秀子さんのセミナーがあるというのを聞きつけて行ったわけです。それは山口県だったんですけどね、
はい
はい、そこに行ってまたまた衝撃を受けて、でその後からもうすごいスピードでブルトーザーのごとく家のものを捨てていったっていうことですよね、まあ、その時は捨ててっていう言葉なんですけども、まあ、後々に実は捨てることではないっていうことにね、だんだん学びながら気づいていくんですけれども、もう最初は捨てて捨てて捨ててっていうあのその行動を起こしたっていうことにはなりますね。
ねえ、だからもう本当に断捨離という言葉が一時流行語大賞にも、
ね、2010年にですね、なりましたよね。
そうして世に出た頃から、うん、秀子さんそして断捨離に関わって現在に至っていらっしゃる、ね、ということですね。
でそれからね、その視点の変化というか、新しい、まあ、視点ですよね、もうそれが楽しくて面白くて、
はい、
で秀子さんを追っかけるわけですね。あちらのセミナーこちらのセミナーって言って、はい、そこに、まあ、出没してっていう感じですけどね、
はい、
でなので2000、それが10年ですね。で2011年には、まあ、軽くねトレーナーなってみるみたいな、それまでトレーナーという制度自体もないしトレーナーはいなかったですよね、山下秀子が、まあ、一人であちらこちらでセミナーをしていたっていう状況だったんですけれども、はいはい、まあ、2011年の秋ぐらいにね、まあ、そんなお声掛けがあって、
はい、
私もわけもわからない何をするかもわからないまま、まあ、なんか新しい なんか今から始まるのかなみたいな、うん、そんなワクワク感でなりますって言ったのが、まあ、トレーナー、まず私たちゼロ期トレーナーって言うんですけどね、最初のトレーナーになりました、
うん、まあ、そして2011年かもう今13年
ね、
あっという間でしたか。
あっという間でしたね。もう無我夢中でした ね。
そうですか、
はい、まあ、ひでこさんがこの断捨離っていうのを世に出してから、はい、まあ、たくさんの人がそれに目覚め出して関わってきてくださったんですよ ね。それぐらい、まあ、社会時代は、まあ、断捨離っていうのをね求めてる、まあ、ものが本当に溢れてたって、それにすごい悩んでる人が多かったんだなっていうことがねよくわかりましたね。
ね、でそうして陽子さんがトレーナー活動を展開してくださってる過程で、私は陽子さんにお出会いすることが叶ったわけなんですよね。じゃあ私と陽子さんの出会いをちょっとここで簡単にご紹介してみようと思うんですけども、うん、はい、まあ、私自身は2019年の9月26日に大阪梅田阪急百貨店で開催されたひでこさんの講演会にたまたま出向くことになって、その日から私の断捨離が始まったわけなんです。そして年が明けて2020年になりました。1月11日に陽子さんが京都で講演会をされると知って、もうこれは行かないとと思って参加させていただいたのが最初の出会いでした。
そうでしたね、
覚えてくださってます？
もちろんです。一番前の、ね、席にいらっしゃいました。私の左手のこの辺に、
そうそうそう、もう食らいつくというか、
そんな感じでしたね。
そんな思いできっとご覧になられてたかなと思うんですよね。あの時本当にね人生どん底で、もう呆然自失、満身創痍、そんな状態でここに何かがあるんじゃないかっていうインスピレーションのもと、もういざなわれるように足が向いた、そんな感じでしたね。そしたら会場に入ったら陽子さんがようこそっておっしゃってくださって ね、なんかとてもほっとしたのを覚えています。まあ、そんな私と断捨離、そして陽子さんと断捨離、そして私と陽子さんの出会いにちょっと触れてみました。さあ、そして陽子さんと出会って私の断捨離がさらにさらに深まっていくわけなんですけれども、まあ、そんな話はまた回を改めてお話ししていただくということで、まあ、この番組の裏テーマ人生復活、私人生の大掃除をしてまいりまして、だけど今師走なのでちょっとお家の大掃除のこと、そこに込められた意味なんかも陽子さんに後半でお話を伺っていきたいと思います。
夢の種、
はい、それでは後半も引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
はい、さあ本当に今年も師走になりました。あっという間の1年です。来たる2025年、やっぱりいい年にしたいですよね。
そうですね、
大切なことってやっぱりどんなことでしょう。
はい、まあ、断捨離に寄せて話をすると、
はい、
まあ、やっぱり今年のことは今年で終わらせる、そして新しい年を迎えるという心の準備ですよね。
心の準備、
その心の準備の過程に、まあ、お掃除、大掃除っていうのがね、まあ、ずっと今までも歴史的にもあったと思うんですよ ね。
そうですよね。
やっぱり年を、新しい年を迎えるにはね、はい、気持ちよくっていうのありますよね。はいはい、ところが今現代人ってね、大掃除がそんなに重要視されてない、優先順位にないですよね。
そうかもしれませんね。
それはね、日々の掃除もそうなんですよ。本来毎日すべきですよね。っていうのがやっぱり私たち毎日お風呂入りますよね。
入ります。
と同じようにやっぱり家もね、毎日いろんなものでこう汚れていくんですよね。あの外に出て帰ってきて、そこでみんなが生活するっていうことは、家もやっぱり汚れてる。なので毎日するのが本来お掃除だったんですけれども、だんだんね 優先順位落ちて、なぜかって言ったら、まあ、皆さん忙しい、うん、そしていざお掃除をしようとした時に、うん、まあ、この物が多くてね、
ね、
めんどくさい、
ね、
うん、あの玄関でもね、靴がなかったら、なんかささってほんの何秒かでも終わるんですよね。
終わりそうですよ ね、はい、
でも靴がたくさんあってもうバラってしてたら、それをまず揃えて直すところからってなると、ああ時間がないってなっちゃいますね。それが玄関だけじゃなくリビング、うん、キッチン、
はい、
物がたくさん出てたらそれだけお掃除がしにくい、
はい、
っていうことで、ついついこう優先順位が下になっちゃって、1週間に1回まとめてとか、でも1週間に1回ね、せっかくのお休みをお掃除で潰すの、
ね
ね、そんなこと思いますよね。なので、まあ、あの家のやっぱりお掃除っていうのは木を清めていくっていうことを考えたときに、うん、この日本のね、うん、大掃除のこう代々言われてきたことが関係してくるんですけれども、やっぱりあの新年に神様をお迎えするにあたって木を清めておかないと、神様っていうのがねそこにずっと入れないんですよね。
なるほど。
神様は清まったところにしか入れない。
神様は清まったところにしか入れない。いられない。
そうなんです。
なので、まあ大変
そうなので、まあ、12月31日、まあ、はい、昔はそれで大掃除をして1月1日に神社に初詣に行って、
はい、
神様を連れて帰ってきたんですよね、ええ、ところがまず1日2日ぐらいはまあいいとして、3日目ぐらいからね、
はい、
いろいろ埃が溜まってくるともうその時点で神様神界にお帰りになります。
うん、
たら後の、まあ、お札ね363日ぐらい、
そうですね、
は神様 がいないお札を私たちはお参りするっていうことになりますよね
そうですね。
なので神様にいてほしかったらやっぱり毎日ねお掃除をした方がいいですよという、まあ、提案でもありますよね、うん、
やっぱりその木っていう言葉がとても刺さりました、
はい、まあ、これ本当運気そのものですよね。
運気、
うん、なので自分の運気が上げたかったら家の運気を上げる。
おっとっと、
それが早いですよね。
確かに、
うん、そして自分だけじゃなくご家族もその運気のね、
はい、
恩恵を被るわけですからね。
家の運気でしたらもちろん家族そうですね。
そうですそうです。だから家の運気を上げるのはお掃除なんですよね。
ちょっと皆様お聞きになりました、うん、家の運気を上げるのはお掃除
で断捨離では掃除、そういうあの木を上げるための掃除という概念がありまして、
はい、
その概念には 3つあるんですよね、はい、1つは整理、
整理、
それから整頓、
整頓、
それから清掃、
清掃、
この3つありますよね、
はい、
でこの順番を間違えると私たちは大概掃除って言ったらこの清掃から入ろうとします。
なるほど、
ね、
洗剤買ったりね、
洗剤買ったりスポンジ買ったり
確かに、
ね、そういうことをしますけれども、まだねその磨くべきところがないうちにそのなんあの掃除グッズを買ったとしてもなかなか混乱を起こします。
そうですね、
まずは整理して、物の整理をして、いるいらないをして、そしていると思ったものを整頓して、揃えて収めて、そしてあとが清掃ってことになりますよね。
順番が大事。
順番が大事です。でその整理が実は断捨離ですよね、
はい、なるほど。
だから何をするにしてもまずこの整理、断捨離なくして次のことは展開しないですよね。
ね、
あらゆることがそうですよね。雑多にある中からちゃんとこれを分けて、そっから残ったものを利用していくっていうね。だからありとあらゆるもの整理がまず第一、断捨離が最初にあるって思ってくださいね。
はい、そのように心がけてはおりますけれど、
なっております。
改めて伺うと、うんうん、その順番が結構混同して ね、
そうです
ね、間違っているがゆえに自分で自分をこう暮らしをややこしくしてしまってる。
はい、それが、 整頓から入るとね、どうしてもね、うん、収納グッズを買ってきて収めようとする。
そうです ね。まずはいるといらないを分けないと。
分けてからですよね。それからが整頓になりますよね、うん、はい、
なるほどね。もうやっぱり今伺ってですね、改めてその清めるだとか、その気、それから運気、もうこの言葉が大変魅力的に聞こえましたね。
皆さん、あのパワースポットってお好きですよね。
大好きです。
家をパワースポットにすればね、
やった、
わざわざ遠くまでね、時間とエネルギーかけていかなくても、いつでも家でねパワーをもらうことができますよね。
いいですよ ね。
パワースポットにゴミがいっぱいあるっていうのはなんかパワースポットらしくないですよね。
それはちょっとイメージが ね、
神社にしても自然にしても、そこにやっぱりゴミがなくて吐き清められていて、なんかいい雰囲気がする、そういうところがパワーがあるところだと思うんですよね。
ということは、もうご自身、もう皆さんお一人お一人のアクション次第で、ご自宅がパワースポットにもなっちゃう。
なっちゃいます、
はあ、
パワーが満ち満ちます。
確かに素敵ですよ ね。まあ、実際私もその、まあ、断捨離をしている人たちを断捨離庵と呼ぶんですけど、そうした方々のお宅にお伺いする機会もありまして、まあ、玄関入った瞬間になんか違うんですよね。あれ何ですか。
そうですよね、はい、もう本当にあのいらっしゃいませっていう玄関になってますよね。あれパワーですよね。
あれ何でしょう ね。
そして本当おすすめしたいのが、多分皆さんめったにしてないと思うんですけど、
何でしょう。
排水口ですよね。
排水口、
キッチンの排水口、お風呂場の排水口、洗濯機のところの排水口、そこを磨くとね、運がサラサラと流れますよね。
ちょっと言い過ぎた。ちょっともう一息詳しく伺っていいでしょうか。ちょっと大晦日なので大晦日じゃない、あの師走だとで。
そうですね、まあ、あの断捨離は流れっていうことをね、大切にしてます。まあ、これは、まあ、宇宙もですそうですし、滞ってるっていうのはないですよね。
ないですね、
だから詰まりがあると滞ります。でその詰まりを取ろうとしているのが断捨離なので、それをまあ可視化している部分、現実に私たちが自分で詰まりを取ろうという行動、それが排水口の詰まりだったり、キッチンの詰まり、排水口を磨くことだったり、まあ、それにつながってるってことですよね。自らがその行動をしながら意識をしていく、そうすることによって、あ、本当に詰まりが取れていくな、気持ちの詰まりね、そういう感覚を味わうことができますよね。で実際そうです。そうすると詰まりがなくなると、いろんなことが流れ出す、運が流れ出します。
まあ、それで私は人生が復活できたのかな。
ね、磨きましたよね。
磨きました。
もう清美さんの排水口からの磨きのお話は楽しみです。
もう我が家は実のところ、ピッカピカでございま す。
排水口ピッカピカですよね。
それもね、やっぱり陽子さんにこう学ばせていただいて、で目に見えるところから自分のありようを感じる、そういったところに気づけたのが大きかったなと思います。けどそれがね、この暮れ大掃除から2025年への明るい未来へとつなぐことができる。まだまだ間に合いますね。
もちろんです。今からです。
今からです。
25年はこの1ヶ月にかかってますよね。
いやー、皆さんお聞きになりました？2025年の運気はこの1ヶ月にかかってる。いや、もうこれは毎日コツコツでもやらないではないですね。
そうですね、もう運気って思ったらね、ぜひぜひまず物を取り除いて、そこからお掃除をして、そして流れがサラサラいくように詰まりを取って、そして玄関を本当にようこそって、運気がようこそっていう、そういう玄関にしたらいいですよね。
ありがとうございました。もうこの12月に入ってすぐの日曜日にとっておきのお話を伺うことができました。陽子さん、今日の収録いかがでしたか？
とっても楽しかったですでも喋り足りない
そうですよね。ぜひぜひあのまたの機会にお願いできたら嬉しいなと思ってますけど、
ぜひよろしくお願いします。
ラブコール送っていいですか？
もちろんです。
ありがとうございます。ということで今日は私の人生復活のキーパーソン、山下秀子公認断捨離トレーナーの段陽子さんをお迎えしてお届けいたしました。陽子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではエンディングに参りましょう。さて日曜の朝のひととき、今日も最後までお聞きくださってありがとうございました。第3回のオンエアとなりました。今回もあっという間にエンディングを迎えさせていただきました。まあ、私は自分の人生を取り戻す過程において、陽子さんはじめ大勢の皆様にお支えいただいてまいりました。その中のお一人にはピアノ奏者としてご活躍の角貴子さんがいらっしゃって、私をイメージして楽曲を創作してくださいました。あれはコロナの真っ只中の2021年6月頃でした。最初にお聞かせいただいた時、感激で涙が止まりませんでした。そして無名だったその曲には後にたくさんの方がタイトルを考え、そしてご応募くださいました。それも当時の私にとってはとても温かな応援で、その中にローマ字表記の輝きがあって、貴子さんが輝きにしましょうってお決めくださったんですね。タイトルを考案ご応募くださったのは断捨離トレーナーとしてご活躍の坂井千恵さんでした。たくさんの真心からの応援が奏でるメロディー、今日は私の元気と勇気のもとでもあるこのピアノ曲をご紹介して失礼したいと思います。作曲演奏角貴子さん、輝き。それでは皆様、今日も素敵な日曜日をお過ごしください。また次回お耳にかかりましょう。ありがとうございました。Thank you.